2021年の1月から創世記を連続して学んできましたが、本日でいよいよ最後の章となりました。今日の箇所にはヤコブの葬儀とその後に起こった出来事が記されています。ヤコブは自分の死ぬ時が近づいてくるのを知って、最後に12人の子供たちを呼び寄せて一人一人を祝福しました。でも中には叱責するような厳しい言葉もありました。しかしそれも一人一人のことを心配しての遺言でありました。そしてヤコブは147年の地上の生涯を終えました。息子たちは亡骸を囲んで一様に悲しみの涙を流しました。聖書は今日の一節で、ヨセフは父の顔を伏して泣き、口づけしたと記しています。ヨセフの気持ちを簡単に表現しています。その後エジプトの大臣となっていたヨセフが中心となって葬儀を執り行っていました。ヨセフはまず自分の地位たちに父ヤコブの遺体が腐敗しないようにミイラ作りを命じました。これはヤコブの遺言を叶えるために行ったのです。ヤコブは最後に自分の体をエジプトではなく先祖の墓があるカナンの地に葬ってほしいと願いました。そのカナンの地までの長い旅のためには遺体をミイラにして保存する必要があったわけです。また3節を見るとエジプト人は70日の間王に服したと書いてあります。ヤコブはエジプト人ではありませんでしたが、ヨセフの父であるということでエジプト人はヤコブのことを尊敬していたようです。そしてエジプト人は70日間泣き悲しんだのです。門が開けるとヨセフはパラオにカナンの地にある先祖の墓に葬られたいという父ヤコブの遺言を実現したいという旨を申し出ます。その申し出をパラオは受け止めて快く彼らを送り出しました。7節以降にカナンの地に運ばれて葬儀が行われたことが記しています。その時ヤコブの家族だけではなくてエジプトの指導者たちと、指導者たちもその葬儀に同行しました。パラオの家臣たちやエジプトの長老たちも一緒にいて、それに護衛の軍隊までつけられて盛大な行列となってカナンに向かいます。そしてカナンの地で7日間葬儀が行われました。その葬儀を見たカナン人たちは、あれはエジプト流の盛大な追悼の儀式だと言っています。それほど立派な葬儀でした。それからヤコブの遺体は先祖の眠るマクフェラの畑の洞穴に葬られました。その墓には彼の祖父にあたるアブラムとその妻のサラ、そして父イサクと妻のリベカ、そしてヤコブの妻のレアが葬られていました。ヨセフはてきり限りのことをして心を込めて父ヤコブの葬儀と埋葬を行いました。このことを通してヨセフは父ヤコブとの別れをしっかりと受け止めることができたのだと思います。ヤコブの葬儀はとても立派なものでしたが、大事なことはそこに集う人たちの心が込められていくかどうかということではないかと思います。教会での葬儀は個人の亡骸とともに地上での最後の礼拝を捧げることによって個人との別れをしっかりと受け止めていくのです。 特に家族にとって葬儀を行うことによって個人との別れ、その悲しみから癒されていくことになるのではないかと思います。また神様は葬儀を通して遺族を慰めてくださるのです。そういう意味でこの時ヤコブの葬儀を執り行ったことには大変大きな意味があると思います。ヤコブが葬られた先祖の墓はヤコブの子孫たちにとって単なるお墓ではなくて、やがて自分たちイスラエル民族が約束の地に帰る希望の確かな印となっていたからです。ヤコブを埋葬した後、ヨセフとその兄弟たちはエジプトへ帰りました。ヨセフはパロオの宮廷で大臣としての務めを果たします。またヨセフの兄弟たちは古戦の地域で家畜の群れを養う働きを続けました。その兄弟たちに一つ気がかりなことがありました。それは父ヤコブが死んだことによってヨセフの心が変わり、自分たちに仕返しをするのではないか、そういう心配でした。15節にヨセフの兄弟たちは父が死んでしまったので、ヨセフがことによると自分たちをまだ恨み、昔ヨセフにした全ての悪に仕返しをするのではないかと思ったと書いてありますが、その通りであります。兄たちはヨセフが若かった頃、自分たちがヨセフを妬んでその憎しみから穴に投げ入れて通りがけた商人たちに売り渡してしまったことをヨセフは今も忘れずに根に持っているのではないかと心配しました。そして父がいなくなった今、ヨセフはあの時の仕返しをするのではないかと恐れを抱いていたのです。ではどうでしょうか。創世記45章の5節でヨセフが兄たちに自分の身を明かした時に、ヨセフは私をここへ売ったことを悔やんだり責め合ったりする必要はありません、命を救うために神が私をあなたたちより先にお使わしになったのですと言って、兄たちを許して和解をしたはずでした。その後兄たちはエジプトに招かれてヨセフの世話になりながら17年も一緒に暮らしてきたのです。それなのに兄たちは未だにあの時のことを気にしていたのです。そんなに簡単に許すはずがないと疑っていたのです。一方ヨセフの方は完全に許していました。神の御手に委ねていたのです。でも兄たちはそんなヨセフの思いがわからなかったのです。そこで兄たちはヨセフのもとに人をやってこう伝えました。今日の16節17節をお読みします。そこで人を介してヨセフに言った。お父さんは亡くなる前にこう言っていました。お前たちはヨセフにこう言いなさい。確かに兄たちはお前に悪いことをしたが、どうか兄たちの咎と罪を許してやってほしい。お願いです。どうかあなたの父の神に仕えるしもべたちの咎を許してください。兄たちはヨセフに対して亡き父の遺言を引き合いに出して、自分たちの咎と罪を許してほしいと懇願しました。本当にヤコブがそのようにいたかどうか分かりませんが、これを聞いてヨセフは涙を流したと書いてあります。この時のヨセフの涙にはどんな思いがあったのでしょうか。すでに許していたのに自分を信じてくれないという、そういう悲しみがあったかもしれません。あるいは兄たちがあのことをそれほど後悔していることを知っての涙であったかもしれません。この時ヨセフは 兄たちにこう言いました。19から21節です。ヨセフは兄たちに言った。恐れることはありません。私が神に代わることができましょうか。あなた方は私に悪を企みましたが、神はそれを善に変え、多くの民の命を救うために今日のようにしてくださったのです。どうか恐れないでください。この私があなたたちとあなたたちの子供を養いましょう。これはヨセフ物語の結論のような言葉です。ここでヨセフは自分は神に代わることはできないとはっきり言いました。また自分の人生に起こった全ての出来事が神の導きの中にあったことを言っています。ですからヨセフは兄たちに対して、あなた方は私に悪を企みましたが、神はそれを善に変え、多くの民の命を救うために今日のようにしてくださったのですと告白しています。このヨセフの言葉は神の導き、摂理を信じる信仰の言葉であります。信仰の本質は自分の観点からではなく、神の観点から物事を捉えようとすることではないでしょうか。そうすると全く同じ出来事が実は全然違うものであったことに気づかされるわけです。兄たちの憎しみ、そしてその結果としての言い尽くせない苦難の出来事が、神の観点から見れば恵みに満ちたものになるわけです。愛に満ちた神の摂理になるわけです。でも人間の犯した悪はなくなるわけではありません。人間が犯した悪はあくまでも悪なのです。しかし聖書の神はその恵み深い摂理によって自らの罪のゆえに苦しむ人間を救い出す神であります。主イエスキリストを通して人間の悪と罪を許し、それを善に変える神です。ローマの信徒への手紙の8章28節にありますように、神を愛する者たち、つまり後継学に従って召された者たちには万事が益となるようにしてくださる、そういう神であります。この神の深い恵みに気づいたヨセフは、だからこそあなた方は私に悪を企みましたが、神はそれを善に変え、多くの民の命を救うために今日のようにしてくださったのですと今告白しているのです。確かにヨセフは兄たちに一方的に妬まれて憎まれて、エジプトに売り飛ばされてしまいました。普通ならばこんなに友人なことをされたら仕返ししたくなるところです。それでもヨセフは個人的な恨みで兄たちに仕返ししようとはしませんでした。しようと思えばいくらでもできる力も権限もありました。でもそういうことを一切しなかったのです。どうしてでしょうか。それは悪を善に変える神の摂理を信じる、そういう信仰に立っていたからです。初期キリスト教会の神学者であるアウグスティヌスという人によれば、神を信じるという事柄には3つの段階があると言いました。まずは神があること、つまり神が存在するという事実だけを信じる信仰です。その次の段階は神の存在だけではなく、神の全能さを理論的に信じる信仰です。 つまり神は全能な存在であることを頭の中でのみ信じる信仰です。その次が神の摂理を心の底から信頼して実際に神に頼りながら生きる信仰です。つまり神の善なる摂理を全身全霊で信じる信仰であります。今私たちの信仰はどの段階にあるのでしょうか。神がいるという事実のみを信じているのでしょうか。それとも神が全能な存在であることを頭で論理的で信じているのでしょうか。それとも神を全身全霊で信頼しながら今生きているのでしょうか。神の摂理を信じる信仰は人生において意味なき苦難は一つもないということにつながっています。なぜなら信仰者が信じる神様は全てのことを働かせ悪を善に変える神だからです。神と共に歩む人生の道は決して災いで終わることはありません。今私たちの目にはどのように見えてもその背後には悪を善に変える神がおられます。それが創世記を通して学んできた教えではないかと思います。お祈りをいたします。主なる神様、1年半以上にわたって創世記を学んできました。その中神様の深い憐れみと愛を覚えることができて感謝いたします。また神の働きは人間の悪をも用いてご自身の救いの計画のために導いてくださる神の技であることを感謝いたします。どうかすべてのことを働かせて悪を善に変える神を全身全力で信頼しながら生きるものとなれますように、私たちの信仰を強めてください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。